もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いし
はい、
ます。
最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
52歳です。
52歳。お子さんは？
16歳の女と15歳の男がいます。
はい、わかりました。それでどんなことでしょうか？
16歳の娘が
はい
見た目をとても気にしていて、
はい
自分がブスだっていうふうにすごい思い込んでしまっていて、
はい。
ブスだから死にたいとか、何かが起きるとブスだからいけないんだとか、過剰に気にしすぎていて、マスクも絶対取りたくないと言って、で、高校には行ってるんですけれども、お昼ご飯をお友達に見られたくないので食べないとか、そういう感じで。
自分からわざわざ自分のことをそういう表現をすることはなくて、誰かから言われてんじゃないですか、最
そう
初
です
に。
ね。小学生の高学年ぐらいから
はい。
男の子たちにすれ違いざまに、まあ、ブ
うん。
スとか言われたり、中学生の時にも女の子同士でもふざけて顔に関することでいじめてからかわれたことが原因で、一回学校にも行けなくなってしまったんですけど、中3の時に目を二重に整形手術をして、それで学校にちょっと行けるようになって、すごく見た目を気にしています。
で、あなたはそういうことを言っていないですね。
はい、決して言ってはいないし、
え
可愛がってきたつもりなんですけ
え。
ど、
ええ。
なぜこんなブスに産んだのかって結構責められて、子供を産むっていうのは親のエゴだし、ブスに産んで子供が悩むと思ってなかったのとか、もっと可愛かったら全てがうまくいったとか、結構言います。
だけどこれはあなたは本当に自分の娘を
は
そう
い。
いうように思ったことはないですよね。
そうですね。綺麗な子だなと思います。それでマスクをするのと、あとすごくメイクをして、マスクを必ずつけて、しかも外出できないっていう形になっていて。
女性の場合に全く客観的なものと別にですね、
はい。
自分のことを不美人だと思い込んでしまってる人っていうのもいるんですよ。だけどそういう場合っていうのは大抵が母親が原因のことが多いんですけれども、あなたの場合はないですね。
すごい美人だねとか、そういうことを常に言ってきたわけではなく、まあ普通なんじゃないのとか、どこにでもコンプレックスあるし、まあ諦めてとか、そんな感じではまあ言っていたかなとは思います。
ああ、そうか。諦めてっていうような言い方っていうのは、あなた自身が言っていなくても、周りがたまたま言ったことを、お嬢さんが深刻な言葉として受け取ってしまって、それで周りのことをあなたが受け入れちゃっていたっていうことがあるのかな。
ああ、そうかもしれないですね。
ああ、モレシャンっていうフランスの美人、あの人がね、新聞に私は不美人だということですごい悩んだっていうことを書いたんですよ。そしたら周りがね、あの人が不美人だったら私なんかどうやって生きたらいいんだっていう、
あ、そうですね。
みんな言ってたんですけど、たまたま僕ね、講演会で楽屋で一緒になった時に、あの話、新聞に書いてたけど、あなた本当ですかって聞いたら、本当だって言うんですよ。母親がそういうふうに自分を見たって言うんです。だから母親が自分のことをそう見ると、もうあと100万人、1000万人の人が、あなたは美人だと言っても、ものすごい私は不美人だということで悩んじゃうんですよ。だから悩んでる人が客観的にどうかは関係ないんです。要するにその人の人間関係の中で悩んじゃうんですよ。劣等感っていうのは全部その人の人間関係ですから、どっかで思い当たることってある？
目を手術した時、一重だったのを二重にしたんですけど、それが終わって落ち着いて、それでもやっぱりブスだみたいなことを言い続けてるので、じ
ああ、
ゃあ
やっぱ
次
りね、 二重に手術するっていうのはやっぱり肯定してることですからね。
そうですよ ね、
不美人だっていうことを。
だけどこう目にシールを貼って二重にするんですけど、
うん、
そのシールでただれてきちゃって目が、うん、もうなんか見るに耐えなくて親的には。
あ、
それで気分が晴れるんだったらいいかなと思って行ったんですけど。
そう、ね、
まあ、でもそれから割と明るくはなってはいるんですけど、まあ、次が花とか、
うん、
やっぱり言ってくるんですよね。
そうすると、うん、目を二重にする、はい、次は鼻の形ってなってると、うんうんうんうん、みんなそのお前は不美人だということをどんどん強化していっちゃいますからね。
そうですね。
で、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
この16歳のお嬢さんが、
はい、
全く事実とは無関係に、
はい、
そういうように自分が思い込んでるということですね。
そうですね、思い込んでる。はい、はい、
わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
今日お話を聞いていて、
はい、
私ね、自分のおばあちゃんを思い出したんです。
はい、
私のおばあちゃんってのはね、
はい、
私がどうしてこんなブスなのって言いますよね。
はい、
そうブスか、じゃあって言って、私は何がぶつかった、はい、鼻が低いんですね。いつもおばあちゃんと何かすると小麦粉で鼻をタコスに作るんですね、粘土のように、
うん、
だそう。でもおばあちゃんその顔好きだけども、あの谷間の桜見ていこうよって言うんですね、うん、谷間っていうのは谷と谷に空いてますから、桜咲いてるのはほんと低いんですね。でみんながその桜咲いてると、みんながあんなに下に咲いてるけどあの桜綺麗ねって言うんですよ。ケイちゃんあれと同じだよ、花が低いところで咲いていてもパーッと桜に明るければ好かれるんだよって言うんです、祖母が。私は必ず劣等感の時に祖母の谷間の桜、谷の間に咲いてる桜、低いところに咲いてるけれども明るければ普通の人でも見るんだよ、じゃあ何おばあちゃん花よりも明るさった明るさが一番綺麗って言うんですね。で、そうかと思うと、その粘土、小麦粉の花を取っちゃうんですよ。で、次に、そのとまた話しますよね。
はい。
そうすると、私は小学校に受験があったんですね。で、すごく落ち着きがなくて、足がブラブラブラブラ揺れるんです。
はい。
そうすると、母がね、この子はこれで落ちると。
ああ。
いいとこはないって言うんですね、落ち着きがなくて。あと、そこが私に言うんです。ケイちゃん、見てごらん。あなたはね、お目目がね、お星様のように綺麗って言うんです。だから、今日、校長様に会った時は、目を見なさいと。この綺麗な目を見てねって言いなさいって言うんですね。私は祖母が言われてるように、ずーっと校長様の目を見るんですね。人間っていうのは、あるところにしていないこと、足のブラブラ止まっちゃうんですね。わかりますね。ほら、見てごらんなさい。足がブラブラしても、何しても、明るく、目が綺麗であれば大丈夫なんだよって言うんですね。常に母は落ち着きがない、ね、そんな話しょうがないじゃないの、でも大丈夫、そんなひどくないからとか、まあ、あるがままに言うんです母は。あるがままに、
そういうふうに言っちゃったかもしれないです、ね、
そうですか。
言ってました。
じゃあ私がおばあちゃんになります。お嬢さんがあなたにいつも言う言葉、はい、私返してあげます、うん、言ってくださいどうぞ。
なんでこんなブスに産んだの。
そうかい、こんなっておばあちゃんすれば世界一可愛いよ。どこがこんななのって聞きます。
うん。
なんて答えます？そしたら。お嬢さん、黙れますでしょ？
はい。
え、嘘でしょと思ってるから。ある時にね、うん、先ほどブスって言ってましたね。もし、はい、みんながブスブスって言うって、そばだったら何って言うかなと思ったの。
うん。
おばあちゃん、私のことブスって言うんだよね、みんながって言ったら。
うん。
みんなケイちゃんを注目してるんだねって言うんです。
ああ。
ブスっていうのは、あなたが、毎日シーツとかお洋服とか、うん、きちんとしてない自分の心がブスと買ってるんだった。だから、
うん、
じゃあ次にねやってごらんって、ハンカチはちゃんと持ったの、お靴きれいにしてるの、ストッキングはって言うんです、
うん、
それをしてもう一回学校行きなさいって言うんですね。だから、
うん、
ブスって言われてもなんか私に注目を浴びてるように感じちゃうんですよ。つまり、うん、ブスっていうのは自分の見えないものは見られると思ってる劣等感が言ってるんです。
ああ、そうだと思います、うん、
でし 私はそれから靴下なんか綺麗にします。
はい。
そうするとみんながね、恵子ちゃんって綺麗だね、ハンカチもいつも綺麗だねって、綺麗だねって言葉がどんどん来るんですね。いつかブスはなくなりますよ。つまり、美しくなろうっていうのは、自分が普段隠れてることを、要するに見えないところをいい加減にしてる自分を教えてくれてるんですね、ブスってのは。ところが、ブスって言われても、こういうところをしてると思ったら、きっとあの子は私を気にしてるんだって欲取っちゃうんですよ。でも、ブスだって時に、生活もブスだった時に認めちゃうんです。つまり、プラス思考とマイナス思考っていうのは、大人がそのまま、その表現で教えちゃうから。せめて、私の場合は、祖母がいなかったら今日の私ないんです。私の身近な人が、私のやった工程を認めてくれなかったら、生きていけないですよ。ね？
そうですね。どこか私、娘を肯定し続けなかったっていうか、それも分かっていて、最近になって褒めよう。
あのね、聞かないですよ。
と思ってるんですけど。
褒めるって意味は、本当に自分は自覚してるんです。私は早口で自覚しています。それは、いいんじゃないとか、いいわよって言われたら絶対に嘘だと思います。
ああ。
鼻をつけたら低いって時、低くないって本人低いと思ってるんですから。
うん。
明るくあれば人が見てくれるって言うんですよ。と、納得するんです。あの谷間に咲いている桜のようになろうと思うんですよ。事実は事実ですもんだって。どっかで裏返しで自分が認めるものを話してくれたら、認めてくれて自信つくんです。
結構上っ面な感じで、
ああ気づいてくれたんだ、
褒めてるだけだったのかもしれないな。
褒めたことはどんなことを褒めました？
最近自分で起きて学校に行けたりとかしてるので、自分で起きれて偉いねとか。
そうじゃなくって、そばだったら、今日お好きあんたこうかしらって言うんですよ、大場に。なんでって言ったの、だって自分で起きたんでしょ、すごい、やっぱりおばあちゃんの子はいつかは気づくって言うんですよ。あと、いいよ、お付き合いいらないからと。でも一番嬉しいことって言うとね、あ、一番祖母がこれを悩んでいたと思うんですよ。でしょ？
なるほど。
そういう形で、事実は認める。で、喜びを素直に言う。
そうですね。それすごい足りなかったと思います。
現実はそうだと。誰もが知ってるんです。私が鼻低いの知ってます。それを、いいや、それ可愛いって思うの信じないです、絶対に。でも明るさがあったら鼻の低さよりも人は見に来ると信じませんか。人間はね、やっぱり自分見てますから事実を全部知ってます。それをどのように自分が前にプラスに持っていこうかっていうのが子育ての一番大事なことであって、ぜひ今日ね、母親だってできないけども、もしかしたら先生がいておばあちゃんになったらどういうかなって考えてみてください。
はい、わかりました。
わかりました。できます。
はい、やってみようと思います。
頑張ってください。先生帰りますね。
はい、
感情はとらわれに基づいているっていう言葉があるんですね。だからあなたの感情は、あなたの感情なんです。
はい、
人は遠い昔に刷り込まれたことで今に反応している、ですからそのとらわれた感情から抜け出すことが人間が生きるっていうことなんです。
わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
あなたの反応は唯一の反応ではない。人は遠い昔に刷り込まれたことで今に反応している。